週報の表紙に写真をコピーしていますが、先週の月曜日、早稲田大学精神高揚会、精神を高める会のメンバー17名がこの教会に来て泊まりました。まあ、翌日出発前に彼らと交わる時が与えられ、ね、何の会ですかと尋ねると、鹿児島から福岡まで300km 歩いて旅をしています。そしてしかも1日1人100円の予算クライストチャーチに着いたのが9日目、うち4日は野宿。交わりの中でこの旅行を通して何を得ましたかと尋ねると、仲間意識が強くなったとか、人の親切に触れたとか、一人で生きていくのではないことを知ったなどと口々に言っていました。福岡までもう少し、しかし今日は野宿ですと言っていましたまあ帰りにトラックを渡しましたが、彼らはお礼にと早稲田大学の校歌を歌ってくれました私たちもこの地上では旅人であり帰流者、この地上でイエス様と共に歩み、帰るところは天国。今日も人生の旅の知恵と力を受けていきましょう。で、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書23章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、ルカ23章の最初に50と51節を読んでください
さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。
はい、ルカの福音書公開説教88回目、今日は23章50節からです。前回は44から49節より、イエス様の死より3つのポイント。第一、イエス・キリストこそ世の光。キリストの光によって私たちはこの暗闇の世界を歩むことができる。第2番目、キリストの肉体という幕が裂かれたことによって、今日私たちは神の臨在の場、聖所に入ることができる。で、そして3番目、全てが終わったテテレスタイ、全ての負債は返済した。キリストの死をもって全人類、私と皆さんの贖いの御業は完了しました。この3つを語りました。今日のところ50から56節はイエス様の葬りです。この同じ箇所と同じ内容、並行記事といいます。マタイ27章57から61、マルコ15章42から47、ヨハネ19章38から42、4箇所すべてにあります。今読んだところ50節から51節、ここにアリマタヤのヨセフが登場します。彼は議員の一人、70人からなるサンヘドリンといいます。国会議員の一人で、アリマタヤの出身。アリマタヤはユダヤの地方の町です。彼は立派な正しい人とありますが、聖書にはヨセフという名の人が何人か出てきます皆さん知っている旧約聖書、ヤコブの子ヨセフ、兄弟たちに売られましたがエジプトの総理大臣となり、ね、多くの民を7年の飢饉から救いました。イエス様の母マリアの夫もヨセフです、ですね。そしてバルナバ、慰めの子と言われた人、彼も本名はヨセフです。使徒行伝4章36節に記してあります。彼はバルナバはパウあのですね、改心したパウロをかばい、伝道旅行で脱落したマルコを育てた人です。ヨセフとはですね、神は加えてくださるという意味ですが、なぜか聖書に出てくるヨセフはみんな立派な人ですね。アリマタヤのヨセフは 他のサンヘドリンの議員たちの計画や行動には同意しなかった。つまりイエス様の処刑には賛成しませんでした。はい、では稲富兄弟、52、53読んでください。
この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰も葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた、
はい、この人アリマタヤのヨセフがピラトのところへ行って、ピラトはその時のローマ総督です。イエスの体の下げ渡し、自分たちで葬らせてくださいと願いに行きました。ヨセフのこの行動はとても勇気のいることですね。マルコ15章の43節には思い切ってとあり、口語訳には大胆にもと書いてあります。弟子たちはもう逃げていってしまい、女たちは遠くから見ている、まあ、そのような中で一人イエス様の体を取り下ろすことは自分の国会議員の地位も危うくなる。しかしヨセフは自分の立場を捨ててイエス様の身体を引き受け、イエス様を取り下ろし、ね、当時のユダヤの習慣に従って香料と一緒にきれいな天布でイエス様の体を巻き、またまだ誰も葬ったことのない墓に、ね、掘られた葬ったことのない岩に掘られた墓にイエス様を納めました。この時ヨハネの福音書にはこのような言葉が付け加えられています。19章の39節、前に夜イエスのところに来たニコデモももつ薬とアロエを混ぜたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。ニコデモはイエス様に導かれてですね、イエス様を信じ天国に入るですね、その確信を得ました。ニコデモもモツ薬をもアロエとモツ薬を持ってきたとあります。はい、第七御兄弟、54節から56節読んでください。
この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日には戒めに従って休んだが、
はい、イエス様が十字架の上で死なれたのは、ね、金曜日の午後3時、夕方6時からはサバットと言います。安息日が始まります。安息日には人を葬ることも何の仕事もしてはならない。それゆえ3時間のうちに大急ぎでイエス様を葬る準備をしました。もう安息日が始まろうとしています、ね、55節、ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちとあります。これは少し後の同じルカ24章の10節に書いてあります。で、何の曲で10節の最初の2行だけ読んでください。
この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。
はい、そこまで。このヨハンナについてはルカの福音書8章の1節から3節にヘロデ・アンテパスの家令クーザの妻とあり、彼女は病気を癒された婦人の一人。本来は彼女たちが死体葬りの化粧を担当するはずでした。マタイでは墓の入り口には大きな石を転がして帰ったとあり、またマルコ15章の47節にはこういう記事が加えられています。マグダラのマリアと余生の母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。 そして56節そして戻ってきて香料と香油を用意した。これは、ね、イエス様の葬りを大急ぎでしたため、安息日が明けたら正式に、ね、油を塗るために必要な材料を準備したということ。律法に従って安息日は休みました、ね、今日はこのイエス様の葬りより3つのポイントからお話をいたします。第一のポイント、それはイエス様は完全に死なれたということです。 まあ、実はイエス様はですね、完全に死んでいない仮死状態だという人が言います。なぜか復活を信じられないからです。死人が生き返るはずがない、だからイエスは死んでいないと、まあ、そのように言う人もいるわけです。ヨハネの福音書のところでこのような記事があります。ローマの兵士がイエス様の脇腹を槍で突き刺すと、直ちに水と血と水が分かれて出たと、その記事があります。私たち人間の血液は赤い血球と言いますと、透明の結晶から、ね、なっています。血液が、まあ、人体を巡るときはこれらは一体となってやる赤い血ですが、その血液を取ってビーカーに入れると重い血球は下に沈みます。そしてですね、上は透明の結晶が残ります。イエス様の脇腹を槍で突き刺すと、直ちに血と水が出てきたというのは、イエス様の体内でもう血液は巡っていなかったつまり心臓は停止し完全に死なれたということの、ね、これは医学的な証明です一箇所聖書を開きます。第一コリント15章を開いてください第一コリント15章の最初に一節と二節を読んでください。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです、
はい、イエス・キリストの教え、聖書の教えを福音と言います。英語でゴスペル、良き知らせ、ね、良き訪れという意味です。ここに私たちが救われるのはこの福音を信じることによってですと記されています。皆さんが信じて、皆さんが救われて天国に行くのは、ね、この福音を信じることによってです。これ以外はありません、ね、では福音とは何でしょう。良き訪れ、知らせとは何でしょう。それが書いてあるのが次の3節から5節です。読んでください。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
聖書が語る中で最も大切なことは次のことです。パウロが言っています。それはキリストは聖書の示す通りに私たちの第一、私たちの罪のために死なれたということで、2番目にそして墓に葬られたということで、3番目聖書に従って3日目によみがえられたということです。これが福音です。その後キリストはですね、ケパというのはペテロのこと、はじめ十二弟子や500人以上の弟子たちの前に現れ、ご自分が生きていることを示され、疑い深いトマスには手の釘跡や脇腹の傷を見せ、触ってみなさいと言われました。ヨハネ20章25節に書いてあります。私たちがキリストを信じて救われる根拠、それはキリストは私たちの罪を負って十字架の上に死なれたということです。で次に墓に葬られたということ、そして3日目に墓からよみがえられたということですね。これを信じることによって救われます、ね、キリストの死は、ね、確実な歴史的事実なのです。では第2のポイントにいきます。クレイ姉妹、キリストが死んだときですね、あなたも一緒に死んだということです。ではガラテヤ人への手紙2章を開いてください 20節です。聖書朗読者の方が読んだ後、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。ガラテヤ2章20節、稲富兄弟読んでください。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、
は
い、
で聖書を開いている人一緒にお読みいたします、はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。皆さんは自分が死んだことを知っていますか？アーメン少ないですけどね。本当に知っていますか？じゃあなんで悩んだり自分の力で頑張ったりするんですか？死んだ人は悩みますかね？ですね。なぜ自分の力や頑張りで何とかしようとするのですか？死んだ人がどうして悩んだり頑張ったりするのですか？皆さん本当に自分が死んだということを知っていますか？牧師は説教の中で皆さんに、この神の御言葉を行う人になりなさいとは言います。それはヤコブ書1章の22節にこう書いてあるからです。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんですね。イエス様の弟子というのは誰でしょう？それはイエス様に従う人、この神の御言葉を実行する人です。これをイエス様が弟子です。先週の木曜日、祈り会で聖書の学び、今吉明九章を学んでいます。時私は集まっている人に質問して言いました。皆さんは御言葉を行う、実行することは難しいですかと尋ねました。すると何人かが、難しいです、できるところもあればできないところもありますとそう言ってました。正直な答えだと思います。それで私は言いました。御言葉は私たち人間にはできません。もうできないと思ってください。右の方を打たれたら左の方も出しなさいと聖書に書いてます。なんで右の方って、右という言葉があるんでしょうか？隅くだにちょっと来てください。実演します。私の前に立ってください。隅兄弟の右の方を叩くためにはですね、隅兄弟の 右の方、こっちですね、叩くためにはですね、私の右の手では叩けないんですよ。どうするか、こうするしかないんです。こちらで叩くしかないんです。これは最大の侮辱行為なんです。侮辱されたら反対側も出しなさいという行為なんです。だからわざわざ右の方で書いてあるんです。また7を70倍まで人を許しなさいと聖書に書いてあります。また全てのことを感謝しなさい、どんなマイナスも感謝しなさいと聖書には書いてあります。でそんなことは私たち人間にはできませんですね。できないとも思ったがいいですですね。もし私たちが自分の力でこの聖書の御言葉をですね実行しようとすると、2つのどちらかに陥ります。できてるふりをすること、これを偽善と言いますですね。もう一つは諦めて行おうとしないこと、でこれを堕落というんです。私たちは偽善者になるか堕落するか、どっちかになるんです。ではどうしたらいいんでしょうか。助けてもらったらいいんですよ。助けてもらうことです。そのお方が聖霊様なのです。聖霊様のことをパラクレイトスと言います。パラとはそばにとか傍らにという意味。クレイトスとは援助してくださるお方、助けてくださるお方という意味。つまり聖霊様はパラクレイトス、 いつもそばにいて私たちを助けてくださるお方、この方が聖霊様です。聖霊様は天地を創造された全能の神様です。あなたはその全能の神様をあなたのうちに宿し、あなたのそばにいつもいてくださいます。イエス様は、ね、天の父なる神様にお願いされ、皆さんの生活においてこの神の御言葉を行うことができるよう助け主を送ってくださいとですね、願い送ってくださいました。そのお方が聖霊様です。キリスト者の生活はいつも1日24時間聖霊様と共に、聖霊様の助けによって歩む生活なのです。聖霊様、私はこの神の御言葉できません、あなたの助けができないとですね、できないのです。ですから助けてください。いつも聖霊の助けによって歩む生活が許しないクリスチャン生活です。御言葉はあなたの力ではできないのです。ですから助けを受けてください。聖霊様、この神の御言葉を行うことができません、助けてくださいとあなたがお願いすればよいのです。聖霊は喜んで助けてくださいます。聖霊様は皆さんが明け渡した分しか助けてくださいません。紳士ですから、強引にあなたの生活に介入されません。あなたが明け渡しお願いした分だけ助けてくださいます。これが聖霊様です。聖霊様は天地を創造された全能の神様、とても素晴らしいお方です。この聖霊様の助けを日々受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今読んだところ、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや生きているのはもう私ではありませんって、もうあなたは死んだんです。誰が生きているんですか。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストすなわち聖霊です。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の子を信じる信仰によって生きているのです。キリストが死なれたとき、兄弟姉妹、あなたも死にましたですね。キリストが葬られるとき、あなたも葬られたのです。そしてキリストが復活したとき、あなたも新しい命に復活したのです。私たちは新しい命、復活の命によって歩むですね、ものなのです。古い罪の性質を持った皆さんはもう存在しません。死んだんです、ですね、生き返らないでくださいですね、生き返らないでください。もうこれほど醜いものはないんです。死んだものがもう一回生き返るほど醜いものはないんです。だからあなたの古く死んだ人をですね、生き返らせないでください。もう墓の中にですね、もう葬り去ったままにしてください。死人が生き返るなんて不気味でしょですね、もう生き返らせないでくださいですね、死んだんですからですね、このことを悟ってくださいね。そして聖霊があなたの助け主なのです。キリストがあなたのうちにおられ、キリストが神の御心をですね、御心に従う人生をあなたに送らせてくださいます。キリスト者の生活とは、あなたとキリストが入れ替わった生活なんです。置き換わりの生活なんです。クリスチャン生活というのは、悪かったのがだんだん良くなっていく生活ではありませんですね。あなたが死んで代わりにキリストが入れ替わった生活です。ですからあなたはキリストの人生を歩むのです。このことを悟りますように。では第3のポイントに行きます。ルカ23章に戻ってください。アリマタヤのヨセフです。アリマタのヨセフ、彼はイエス様を信じ、マタイの福音書ではイエス様の弟子となって神の御国を待ち望んでいましたとあります。彼はアリマタヤというですね、地方出身の議員です。エルサレムに滞在し、エルサレムで自分の人生を終えるということを考えていたのでしょう。有力な議員でですね、金持ちでしたので、エルサレム市内ゴルゴダの丘の近くのそのガーデンの中にある新しい墓を自分のために購入していました。 皆さんがイスラエルに行くとですね、ここがイエス様が葬られたとこですというそののですね、お墓に連れて行かれます。とても綺麗なところです。アリマタイのヨセフが自分のためにですね、買っていた場所です。イエス様が十字架にかけられることが分かったとき、アリマタイのヨセフは決心しました。自分のために用意しておいた新しい墓にイエス様を葬ろう。そして周りのサンヘドリンの議員の目を気にすることもなく、ピラトのところへ行ってイエス様の身体の下げ渡しを願い、許可を得てイエス様を十字架から下ろし、真っ白な天布でイエス様をくるんで、新しい自分のために飼っておいた園の墓にイエス様を葬りました。アリマタヤのヨセフはイエス様に対して自分のできる最大限のことをしました。このヨセフのこの行為は高価なナルドの行為をイエス様の頭に注いだマリアの行為によく似ています。マリアは貧しい中から自分の将来のためにコツコツ貯めた、ね、高価で純粋なナルドの行為をイエス様のために惜しむことなく捧げ、頭に注ぎました。マリアもイエス様の葬りのために自分のできる最大のことをしました。アリマタイのヨセフのこの記述はイエス様の葬りのこの場所にしか出てきません。彼の名前はこの箇所しか出てきません。しかしこの行為はマタイ・マルコ・ルカイ・ヨハネ4つの福音書すべてに記されています。そして多くの人に読まれ、その信仰によって彼は今も語っているのです。ここから2つのメッセージを語ります。第一、キレシマイ、イエス様に対してあなたのできる最大のものを、最大のものを捧げなさいということです。今日私たちは天の父なる神様、またイエス様を礼拝するために集まりました。礼拝というのは徹頭徹尾捧げる行為です。覚えてください。捧げる行為です。受け取っていく行為ではありません。受け取るのはあなたがですね、礼拝が終わって月曜からです。礼拝はですね、この一日は徹頭徹尾あなたが神様に自分自身を捧げる行為です。基本的にはあなたの体とあります。つまりあなたの存在のすべてを捧げる、でこれがですね、礼拝です。このことはローマ人への手紙12章の1節、まあ、私だけ読みいたしますが、こう書いてあります。そういうわけですから兄弟たち、神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。あなたの存在を、あなたの人生を、もうすべてあなた自身をですね、存在を神様に捧げる、これが礼拝です。礼拝の中でも私たちは賛美をし、祈りをし、説教をし、献金等がありますが、いつも心を込めて最高のものをイエス様にですね、捧げなさいということです。なぜですか？イエス様はそれを受けるにふさわしいお方だからです。あなたがイエス様に、ね、何をどのような捧げ方をするかによって、あなたのイエス様に対する価値が決まるんです。皆さんは自分が大切だ、この人は本当に高貴だと思う人に粗末なものを捧げるでしょうか？そんなことはしません。あの人は私にとってなくてはならない人、かけがえのない人だと思ったら、自分の最高のものをですね、捧げるはずです。あなたの捧げる行為はあなたが捧げる相手をどのように評価しているかとつながるわけです。ですからイエス様に最高のものを捧げるということは、イエス様はあなたにとって最高のお方だ、これ以上のお方はないということの、あなたの信仰の表明でもあるわけです。アリマタのヨセフはそれをしました。ナルの行為を捧げたマリアもそれをしたのです。あなたのできる最高のものをイエス様に捧げなさいそのために必要なこと、それはこのアリマタヤのヨセフのように前もってですね、またマリアのように前もって準備をしておくことです。行き当たりばったりでしないこと どうぞイエス様に捧げる献金であっても何であってもですね、賛美であってもどうぞ備えておいてください。すべての奉仕も前もって準備しておいてください。イエス様にはいつも最高のものをですね、あなたのベストを捧げてください。これが第一のメッセージで、2番目のメッセージですね、それは兄弟姉妹あなたにもですね、時があるということです。一箇所聖書を開きます。エステル記を開いてください。4章です。ヘナドミ兄弟13節14節読んでください。
モルデカイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。
はい、このところはエステルは、ね、王の怒りを買った王妃ワシティの後選ばれて、ね、王妃となりました。エステルを育てたのはモルデカイ。モルデカイもエステルもユダヤ人。この国でハマンという王の側近によってユダヤ人は全て殺せという命令が下されます。それを阻止できるのは王妃となったエステル、王に直接話すことができるエステルだけ。故にモルデカイはエステルに書きを送ります。それが今読んだところ。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。この時のためであるかもしれない。あなたがですね、兄弟姉妹、神様は皆さんの人生においてあなた自身かあなたの所有している何かを捧げなさいと言われる時があります。それはあなたにとってとても大切なものかもしれません。アブラハムは年取って生まれた自分の一人をイサクを捧げなさいと命ぜられました。神様もあなたにそれを捧げなさいと言われるかもしれません。一つのお証です。トスにクロスロードゴスペルチャーチという教会があります。もう10年も前の話ですが、その教会の牧師先生、永井明先生がそのことを牧会しておられました。私に電話があり、山下先生、今度教会で中古の建物を買おうと思っています。あなたは設計事務所におられたのだから一緒に物件を見てくださいませんかということで、ね売りに出されている店舗兼住宅の物件を見に行きました。230坪の土地に1階が95坪に3階建ての物件です。ギフトショップとして使われており、中に入ると300人ぐらいが入る広さがあります。販売価格は5000万円。天井が少し低く、駐車場が少し狭いと思いましたが、教会として使うには申し分ない買い時の物件だと思いました。でそれで先生ね、私は先生に、先生今お金は今いくらあるのですかと尋ねると、173万円ですとそのことでした。いくつかのグループ教会がありますのでですね、必要が満たされるようにと祈りの要請をしていたのです。ですね。ところがですね、トスから1000キロ離れたところで、一人の姉妹が恵みの雨という雑誌を読んでいました。で、その雑誌の記事の中で、あなたの権利を放棄しなさいという記事があり、それを読んでいたとき、あなたの有価証券、 まあ、株券か国債かなんか知りませんが、処分して捧げなさいという主の示しを受け、私たちが物件を見に行った次の日、まあ、10年前の12月14日に見に行ったんですが、13日に見に行ったんですが、14日に銀行口座に5000万円が振り込まれました、ね、購入のための必要資金が満たされました。その後購入しリフォームしですね、今教会堂としてね、綺麗な教会堂として使われています。そういう経緯がありました。兄弟姉妹、神様があなたのもとにある手にある何かを捧げなさいと言われたら、ためらうことなく捧げてください。そのことによってあなたは天国に大きな宝を積むことになり、あなたはこの世にあっても大きな祝福を受けます。マルコの福音書10章29、30にはこう書いてあります。イエスは言われた、まことにあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今のこの時代では家、兄弟、姉妹、母子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けますと、イエス様の言葉です。神様から手にあるものを捧げなさいと言われたらですね、潔くどうぞ捧げてくださいですね。アリマタヤのヨセフはそのことをしたのです。そして彼の名前は聖書に記述ですね、書かれで、今日の私たちにですね、信仰によって彼は語っているわけです。アリマタヤのヨセフも、ナルの行為を捧げたマリアも、イエス様に自分のできる最高のものを捧げました。彼らはその信仰によって今も私たちに語っています。どうこの信仰に立つ兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日はイエス様の葬りのところから、ね、3つのポイントで語りました。第一、イエス様は完全に死なれました。仮死状態ではありません。死んで墓に葬られました。そして3日目によみがえられたのです。このことを信じることによってあなたは救われ天国へ行きます。2つ目、イエス様が十字架で死なれた時、あなたも死にました。イエス様が葬られた時、あなたも一緒に葬られました。イエス様が復活された時、クレシマ、あなたも復活しました。もうあなたの古い人、罪の性質、アダムから受け継いだ罪の性質はもう死んで葬られました。どうぞ生き返らないでください。ね、3つ目、アリマタイのヨセフからですね、2つのことを語りました。彼は自分のできる最大限のことをしました。前もって自分が準備していったものをイエス様に捧げたのです。同じように、ね、兄弟姉妹、神様はイエス様、あなたにですね、あなたの所有しているもの、それはあなたにとってとても大切なものかもしれません。捧げなさいと言われることがあります。どうぞその時にはためらわずに捧げてください。そのことによってあなたの受ける報いは計り知れなく大きいからです。どうぞこの信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間どうぞお祈りいたしましょう。自分の口で感謝決心悔えるためどうぞ祈ってください。ハレリア、天の父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。有馬太陽の祖父から私たちは学びました。彼は自分が準備しよう